テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は346回目の配信となります。100円ショップで大量にグッズを買ってきて、そのまま使わずに積んでるの、なんなん？
それ私ですね。
この番組ではフリーランスエンジニアのエスと、
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。旅先で一度は叶えてみたい夢、ランキングベスト10を発表。1位は日本では見られない絶景を見たい。2位は世界遺産を見たい。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。ニュージーランド航空が海外旅行経験者300人を対象に実施したアンケート結果を発表しました。旅先で一度は叶えてみたい夢のランキングがですね、1位が日本では見られない絶景を見たい 43%、 2位が世界遺産を見たい 38%、 3位は現地でしか食べられないものを食べたい 36.7% だったそうですね。トップ10の中にはですね、美しいビーチで泳ぎたいとかですね、氷河を間近で見たいとかですね、5つ星のラグジュアリーホテルに泊まりたいなど、幅広いジャンルの夢がランキングトップ10に入っているそうですね。あすかさん、どうですか？
いいですね。なんか絶景がやっぱ一番に来るんですね。一応、絶景。
あすかさんあれでしょ？
え？
現地でしか食べられないものを食べたいってやつでしょ？
あ、そうそう、食べ物が一応3位に入ってて安心しました。
ああ、うん、わかります。はい。
うん、うん、
うん。で、このランキングの中で、9つがですね、ニュージーランドで叶えられることが判明したという流れで、ニュージーランド航空が今回キャンペーンをしているっていうお話ですね。
あ、そうなんですね。はい、すごい、9つ一気にニュージーランドに行けば叶うんですね。
うん、ねえ、本当かな。でも多分そうなんですよね。で、まあ、夢見るエアラインキャンペーン第2弾ということで、9月27日から10月21日まで、成田からオークランド往復航空券の期間限定セールを実施しているそうです。
おー。
セール運賃がですね、エコノミーが10万円から、プレミアムエコノミーが20万4000円から、ビジネスプレミアが35万5000円からとなっているそうですね。いずれも燃料サーチャージ、諸税込み、総額運賃だそうですね。
うん、
結構かかるんですね、やっぱりね、ニュージーランドって。
これ、どうなんですかね。普段はどれくらいでいけるんですかね。まあ、10万円ではいけないだろうなって気がするんですけど、遠いので。
ね、そんな気がするけど。
Aさんはニュージーランドは行ったことありますか？
ないです。
私もないです。
ね。
でもなんか、ビーチなイメージがありますね、やっぱり。
あ
ー。うん、
僕はあれですかね、羊のイメージがある気がする。
え、羊？
もしくは牛か。
牧場がいっぱいみたいな。
うん、みたいな。自然がいっぱい。
うん。このキャンペーンのところで他にあるやつで、キャンピングカーで気ままに旅したいっていうのがあって、ちょっと前に北海道にキャンピングカーで旅行をしたので、それをちょっと思い出しました。
おー。
北海道の、
すごい。
はい、道東の方
を、
キャンピングカーで行ったんですけど、
はいはい。
なんですけど、
楽しそう。う
ん、はい。まあ、なんかキャンピングカーでどっかに行きたかったってやつなんで、すごい、良かったんですけど、
うん
うん、なんか思ったより、キャンピングカーってこう、うん、なんかすごい自由なイメージがあったんですけど、結構制約が多いというか、まあ、車だからどこまででも行けるやって思ったんですけど、まあ、確かに行けるんですけど、こう、
うん、
高さがあったり、あと、バランスが、ちょっと背丈が高い分、バランスが悪かったりして、転びそうで、怖いみたいなのがあったり、あとは、こう、駐車場みたいなところ、
うんうん、
ちょっと整備された駐車場で、例えばバーがあったり、なんかこう、屋根があったりすると入れなかったりして気使うとか、なんかいろいろ、
そうかそうか、なるほどね。
あったり、そうですね、あったりするので、こう、キャンピングカーで行けるよって言ってくれると、あ、きっと大丈夫なんだろうなって思えるわけですよ。
うん、
泊まる場所だったり、あと道だったりが。なので、これはなんかすごいいいなって思います。キャンピングカーでスイスイって行けたらいいですね。
景色も良さそうですもんね。
そうですよね。すごい。なんか星空とかも、
ねえ。
すごそうです。いいな、ニュージーランド。
行ってみてということで、はい。
うん。行きましょう。10万円ですよ。
そうですね。まずは旅費を貯めるっていうことから始めたいと思います。
はい。来年になりそう。
では二つ目、アスカさんお願いします。
はい。8000万人が毎日集うロブロックス、音楽発見の促進で新機能、音楽チャートなど、ミュージックマンさんの記事からご紹介します。これはメタバースのあのロブロックスですね。
うんうんうん、
結構、ちびっこから、まあ大人までというか、結構低年齢のお客さんが多いのかなというイメージがありますが、
うん、
あのロブロックス、デイリーアクティブユーザーがなんと8000万人いるそうで、そんなに、そんなにいるんだって、はい、思いながら。
デイリーだもんね。
そう、デイリー、DAU8000 万人ですよ。ちょっとそんなのを見てみたいですね、ログで。ね。
うん、
まあ、そのロブロックスさんが、ちょっと前なんですけど、9月の6日に、ロブロックスの開発者会議っていうのがあるらしくてですね、
うんうん、
そこでなんか音楽関連の新機能を発表したんですって。
で
その中の一つ、音楽チャートっていうのがちょっとすごいなと思いまして、まだこれからだそうなんですけども、
うん、
音楽発見の促進、まあ、音楽発見というか、音楽を使った、まあ、いろいろなことの促進を目的として、
うん、
来年の2025年の初めまでに音楽チャートっていうのを導入するらしくてですね、ロブロックス内で使われている音楽のランキングを発表するそうですよ。うん、
へ
ぇ、ちょっと、これは、音楽チャートを出すっていうことは、
うん、
結構上位にある、上がってこれば、
うん、
この8000万人に注目されるっていうことで、オリジナルチャートはすごいなと、はい、思いました。特にロブロックスは、ユーザーが自由に、例えば音楽、自作の音楽を、まあ、出したりとか、
うんうん、
まあ、もちろん、まあ、許可を得た既存の音楽とか、外で触れられる音楽とかもあると思うんですけど、うん、まあ、どちらかというと、やっぱり、こう、自分で作ったものを出してくるイメージがあるので、うん、そういう、こう、無名なものっていうか、個人が趣味で作ったものが、ドーンとランキングの上に上がったりとか、ってするのが考えられるなと思って、うん、これかなりなんかワクワクしますね。
おー、いいですね。
うん、まあ普段音楽チャートあんまりちょっと見ないのであれなんですけど、
もう、Spotify 任せになってます、僕も。
あ、そうですね。
はい。
そうなんですが、そうですね。お任せでやってるところが、ちょっとロブロックスの音楽チャートは興味がありますね。なんか新しいものが発見できそうというか、ちょっと期待が持てるかなと思って、
いいですね。
紹介してみました。
はい。では最後、三つ目の記事ですね。PC が急に落ちちゃうんですって言われて調べてみたら、利用者の持ち物が原因だったの、上質あるある？こちらは、トゥギャッターで紹介されていた一連のツイートですね。ちなみに X になってもトゥギャッターはトゥギャッターのままですよね、きっとね。
あ、そうですね。そのままがいいですね。
はい。青鉄さんという方がですね、つぶやいていたポストか、なんですけれども、PC が急に落ちちゃうんですって言われて調べてみたら、利用者が磁気の入ったブレスレットや腕時計のバンドをしていて、パームレストの磁気センサーに反応してスリープしているだけだったっていう話って、上質あるある？レッツノートではよくあるのよね、という書き込みですね。こちらが取り上げられていたっていう感じですね。これ僕知らなかったんですけど、そういう仕組みなんでしたっけ？
というか、パームレストに磁気センサーがあるんですか？
ねえ、知らなかったんですよね、これは。
そもそもそこからだった、
うん、蓋を閉じた時にスリープモードに入るようにそのセンサーとしてまあ磁気センサーが使用されているってことらしいんですけど、なるほど、というか、
そういうことか、
ね、
というか下にあるんですよね、閉じる時のセンサーって。なんかイメージ的になんか上にあるのかと思ってました。蓋の方というか、ノートパソコンだと言えば蓋を閉じた時に、
僕はヒンジのあたりに何かがあるのかと思ってましたね。物理的なスイッチみたいな。
ああ、
いつの時代だ。
曲がったら押されるみたいな。蓋で押されるみたいな。
わかりやすいやつ。うん、はい。
わかりやすい。うん。
うん、
でもそれ冷蔵庫方式です、ね。今の冷蔵庫そんなことしないのかな。
わかんないな。
ちゃんとセンサーな気がしますよ。
わかんないな。はい。まあそういうこともあるらしいですね。 ちなみになんか磁気の入ったブレスレットって割と皆さん使うものなんですかね、うん、もしかして
磁気の入ったブレスレット、アップルウォッチとかってあれもそうなんですかね。
なんかそのあたりって磁気使ってるのかどうなんだろうなと。あ、そうか、なんかあるわ、パチンっていう感じで、そのパチンっていうかピタンっていう感じの、
あ、
その
うんうん、
リストバンドか、多分純正なのかどうかちょっと分かんないですけど、はい、そういうの使ってる人見たことあるな、確かに。それかもしれないですね。
へー、そうですね。それは気づかないな。
みんなそんなにエレキ板みたいなやつ、あれ使ってるのかなと思ったら、ちょっと違ったね。
そうですね。
はい。
普通のバンドだった。
はい。じゃあ、そういう現象が発生したときには、ああ、それ、これじゃないみたいな、ね。マウント取れるように皆さんもなっておいてください。うんうん、はい。
どやどや。
ということで、今週紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは、モラピョンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
344回拝聴。私も昔はサイゼリアは現金のみだったイメージですが、最近行ってみると電子マネーやクレジットカードに対応してました。コロナは一瞬で感染しちゃうので気をつけてください。最近涼しくなってきましたね。私も謎解きに出かけたりしようかなと思ってます。とコメントいただきました。そうか。モラピョンさんは最近のサイゼリアにもう行ってるんですね。ここはまだに行けてないんですけど。あさこさん最近行きましたか？
最近のサイゼリアですよね。最近、
うん、
2ヶ月ぐらい前には行ったかもですが。
おー、そうなんだ。
電子マネー。
そうか、そうか。
あれ、電子マネー対応してた気がしますね。
おー。
最近、あんまり現金を出さなくなりまして、ほら、クレジットカードのタッチ決済が、うんうん、浸透してからあまりにも便利で。
そうですね。早いですもんね、あれね。
そうですね。そうそう、早いし、あと、なんか明細勝手につくから家計簿も楽ちんみたいな。
あ、なるほどね。
うん。
あれ、注文は紙でしたか？
あ、注文、紙でしたよ。え、紙じゃないとこがあるんでしたっけ？
あ、なんか、紙も残ってるんですけど、なんか、一応、その、各自のスマホから注文するパターンのを進めていってるみたいな。うん、
あ、そうか、そうか、はい。うん、うん、うん。スマホの、あれですよね。
そうそうそう。
スマホの注文するやつ。
うん。なんか、僕、多分、何ヶ月どころか、一体いつ行ったんだろう。半年は多分行ってないかな、ぐらいの感じなので、いまだにサイゼリアは、まだ現金しか使えないっていう頭でいたんですよ。
うんうん、
はい。そしたら時代は変わっていたっていう。
うん、うん、そんなイメージありますよね。っていうか、なんかお安いところはやっぱり現金じゃないとダメなのかなみたいなイメージがありますよね。
うん、確かに。
うん、なんか少額でクレジットカードを決済するのもなんか申し訳ないみたいな気がしますけど。
わ、
うん、
かる。それはありますね。ね、
うん、でもあれ不思議なのが、大手さんというかスーパーとかで普通に100円とかでカードをピッてできるじゃないですか。
うんうん、
なんかあれはどうなんですかねって思ったけど、
うん、仕方なく許してるんだと思いますよ。
なんかでもあれよく考えたなんですけど、
はい、
手数料って利用金額に応じて手数料がかかるから、うん、別に1回いくらじゃないからみたいな話もなんかちらっと聞いたことあります、
うん、あ、なるほどね。どうなんでしょうね。
いくらでも買んないよみたいなね。どうなんですかね。そこそこ、うん、
まあ、契約によるのかな、わかんないけど、それは確かにありそうですね。
そうですね。
なんか娘のところの近くのスーパーがあって、そこはクレジットカードも一応使えるんですけど、現金会員さんだと 3% オフっていう、なるほどっていう感じの、はい、お店がありますね。うんうん、
そうですね。OK さん、OK ストアさん、激安スーパーの。
うん、へ
ー。OK ストアさんも、あそこ現金だとお安いみたいな、確かありましたね。
なるほど、なるほど。そうか。そういうところも結構あるんですね。なるほどね。
まあ、皆さん、どこもカード前提みたいな感じで値段をつけてるのかな。
あ、
ま
あ、
カードの方が楽ちんなので。
うん、
うん、うん。 では続いてフォルテアット青空 FM さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テクフリ344回拝聴。ファミレスのセルフレジだとよく利用するガストは非常に進んでる気がしました。電子はもちろん現金でもセルフで決済できて、最近はテーブル決済にも対応していた気がします。運送に限らないですが、人手は足りなくなっているので宅配ロボなどの仕組みに期待とコメントいただいてます。
うん、
最近は決済前できるとこうぼちぼち出てきましたよね。あの飲食店でこう、
うん、
モバイルオーダーで今まで決済できないところが多かったと思うんですけど、あれモバイルでオーダーしたんだったら決済までさせてくれよって思いませんでした？
あー、なるほど、確かにそうですね。注文だけ飛んでって、
うんうん、
あとはまあ店員さんがやるのかセルフレジなのかみたいな、
うんうん、
確かに言われてみればそうかもしれない。
そう、なんかそれが私、いやー決済までさせてくれよここまで来たらみたいなでいつも思ってたんですけど、あの最近ちらほらあのそこも決済まで行けるのを見たことがあります。
うん、うん、確かになんか飲食店とかだと注文をどうするかっていうところと、あとお金を払うところが割とやっぱり時間がかかるところなので、両方ともねささっとできてくれた方がお店にも優しいですよね、きっとね。
うん、そうですね。ただこれ決済の種類がなんか最近半端ないじゃないですか。あの現金以外だと
こ
うクイックペイとかスイカとか、はい、まあ、クレジットカードもなんとかなんとかあって、うん、たくさん種類がありすぎて、
うんうん、
なんか店員さん大変ですよね、
はい、ああそうですね。
うん、
こないだ何だったかな、なんかあのたまたまなんですけど、あのピオリンってわかります？
あ、わかります。ピオリン、崩れるピオリンですね。
そうそうそう。あの、藤井聡太さんでしたっけ？
え？お名前までは存じ上げず。
あれ？ちょっと待って。これ、疎いからな。藤井聡太さんでよかったと。あの、ほら、衝撃の。
ああ、そっちですか。ああ、なるほど、はい。社長さんの名前かと思って
。あ、違う違う。あの、ほら。
あ、藤井聡太さんですね。
そうそう。うんうん、あの、ほら藤井聡太さんがなんかおやつとして選んだがゆえにめちゃめちゃ人気になったっていう、う
んうん、あえそうだったんですか、ピオリ
らしいんですけど、
知らなかった。そうそうそう、うんうん、
でなんかそれを売ってるお店にたまたま入ったことがあって、でまあピオリンは食べてないんですけど、あの決済の時にクレジットカードでお願いしますって言ったら、すいませんクレジットカード対応してないんですって言われて、え現金のみなのって思ったら、あの、うん、電子決済系は OK だったんですよね。クレカだけ NG みたいなところがあって、なんかびっくりすることが微妙にあったりもします、ね。なんかこれだけ使えませんみたいなとか、そういうのがたまにあるので。
ありますね、そういうの。うん、
油断してるとハマる。
そうですね。まあ、なんか現金持ち歩かなくなると、
うん、
結構それ何に対応してるかっていうのは気になりますね。
うん、
じゃないとね、食い逃げになっちゃう
確かに、はい、
うん、
なんかよく考えてみると、スマホとあとまあ今だとまだクレカ、あのクレカ本体というのかカード自体があれば、まあ大抵こと足りるじゃないですか。
うんうん、うん、そうですね。
スマホとクレカを一緒にして持ち歩いている人ですか？
ん？それってあの本物の物理的なクレジットカードを持ってるか、うん、スマホに入れてるかって話ですか？
あ、いや、スマホに入れてるかというよりは、あの両方一緒に持ち歩いてますかっていう感じかな。あのなんかほら裏に、
あ、両方一緒に
裏に貼り付けるようななんか、うんうん、カードホルダーみたいなのがついてるタイプもあるじゃないですか、スマホケースみたいなので。
うんうんうん、ああ、ありますね。まさにそれです、
う
ん、私。
ああ、なるほどね。そうか、そうか。なんか、そういうのを使ってなくって、結局、スマホと。
え、なんか、まずいんですか？
いやいやいや、そういう、うんうん、スマホと、うんうん、あと、結局、なんか、クレカ使えそうだなっていう時は、財布も一緒に持ち歩いているので、なんか、これは、ちょっとアホ臭いなっていうのを最近になって思いですね。聞いてみました。
あ、なんか最近出社なので、
うん、
あのお昼のなんかお弁当というか何か忘れちゃった時は結構ランチ外に出る機会が多いんですけど、うん、
はいはい、
今まではお財布持って行ったんですよ、
はいはい、
お財布と携帯持って行ってたんですけど、うん、今はあの携帯に、まあ、あのケースにクレジットカード刺さるので、うん、あの携帯本体とカードだけ、うん、でフイフイって言ってます。
なるほど、そっか。
そう、なんか前は現金がないとなんかいざという時に払えないからって思ってたんですけど、うん、あの今は本当にカードのタッチ決済できるとこ多くて、なんか全然心配しなくてよくなったので、あの基本的にはカードと携帯だけで行くようになりましたよ、ね。はい、
それは東京だからかな、違うなきっとな。
あと、どうなのかな、でも確かにあの、あ、でもカードは使えるけど、あ、そのタッチ決済はできないけど、
うん、
カードは使えるみたいなところはいっぱいあるかな。
はい、時代が流れているんだなというのを思った次第でございます。はい
流れてますね、
はい、ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に緊急報告のコーナーですね。あすかさん、お久しぶりです。お忙しそうで。
お久しぶりです。
元気にされてましたか？
久しぶりです。元気な気がしますおしゅあの先月というか9月の頭からスケジュールやばいよね、出社しようかってなって、2週間ぐらいかなって言ってたのが10月いっぱいくらいまで出社になりそうという話を聞きまして、2週間やないやんってなってました。
なんかそのままやっぱ出社でいいんじゃねみたいな感じにならない。大丈夫か。
あ、そうはならない。そうはならないと思います。あの、みんなの雰囲気が、うん、お家でやりたいな、お家でやりたいな、オーラ満載なので。
そうか。はい。
うん。やっぱりフルリモート前提でもう生活しちゃってるので、うん、あの、やっぱ住んでる環境とか、うん、例えばなんか高齢の、あの、なんだろう、ご両親がいらして、あの、近くで仕事したいとかっていう、だからそういう、あの、感じの人もいますし、あの、お子さんが、あの、いらっしゃって、もう自分で見る前提で、あの、お仕事、というか、生活組み立ててたりするので、うんうんうん、もう戻れないんですよね。うん。そうなんですよ。なんで、このままにはならないはずです。はい、早く終わってほしいな。うん。お仕事はそんな感じなんですけど、
はい、
あの、ちょっとだけ落ち着いてはいないんですけど、スケジュールが見えてきてですね。
おー。
なので、とりあえず今は土日仕事しなくてもいいかなっていう感じになったんですね。
あ、すごい普通の話ですね、それね。
そうですね。そうですね、うん。この前もちょっと土曜日に仕事をしようとして、あれ？これ普通はしなくていいんだよなって、はっと気づいたので、ちょっとやばい感じだ。やべえ感じです。なんですが、ちょっとその隙をついて、あの、ちょっと先ほどお話しした北海道に、あの、キャンピングカーで行ったりとかっていうのはできたので、うん、ちょっと最近は余裕というか、土日は遊べます、みたいな感じになってきました。
素晴らしい。
はい、ありがとうございます。でですね、来月、ちょっと面白いやつに申し込みをしたので、それに行ってくるんですけど、
はい、
無人島に、はい、行きたくてですね。
はい。
無人島でキャンプがもともとしたかったんですけど、
はい。
なんかたまたま見かけたんですけど、
はい、
あの、無人島でかくれんぼするイベントが、なんか、勃発してまして、それを見て、
うん、誰も発見されずに、そのまんまになる感が大丈夫かい？
ねえ、
白骨化されて発見されるみたいな。
ねえ、ちゃんと点呼は取ってほしいですね、終わりに。そう。
ほう。
で、なんかその、これ場所が長崎なんですけど。
はい、遠い！東京からだと。
遠い。
だいぶ遠そうだけど。
遠いんですよ。いや、名古屋からも遠い、
まあ、
そうですけど。
そうですね、一緒ですね。
ほう。長崎のなんか無人島がありまして、
はい、
で、そこで 2泊3日の予定かな。そのうちの1泊を無人島でして、かくれんぼをするというやつでございますね。で、なんかメインのイベントが、まあ、かくれんぼもそうなんですけど、
はい、
一番最終日、無人島から帰ってくるとき、
はい、
なんかみんなでイカダを作って、それで無人島から脱出するらしいですよ。そこがハイライトです、私の中で。
大丈夫か。なんか、サバイバルホラーストーリーにならないことになってます。
そうですね。なんかこの前、女の子女子会で、ご飯したときに、無人島行くんやでって言って、
うんうん、
ちょっと誘ってみたんですよ。はいはい、どう行かないみたいな、
はい、
言ったら、絶対嫌って言われて。自分で作った言い方なんて絶対壊れるやん、落ちるやんって言われて、断られました。まあそうだよねって思いながら。
なんか最終的に、この言い方、3人しか乗れませんから、みんなで、戦ってくださいっていう
。どうなんですかね。なんかみんなが乗れるやつを作りたいと思います。はい、うん、
無事に帰ってこれることを祈っています。
ね、この、どんなやつなんですかね。こう、わかんない。全然こう、わかんないので、かくれんぼも、なんか日本かくれんぼ協会っていうのがあるらしくて。
ほう、そんなものが。うん、
そうなんですよ。しかも、かくれんぼのなんか世界大会みたいなやつが、世界選手権かな？
ほう。
かくれんぼ世界選手権っていうのがあるらしくて、はい、一応なんか日本代表の人とかが参加する予定らしいですよ。
へ
ー。なんかガチのかくれんぼですよ。
プロのかくれんば。じゃあかくれんぼ。
かくれんぼ。
わかんない。
わかんない。
かくれんぼにして。わかんないな。
そう。まあ、なんですけど、かくれんぼ、ちょっとサムネというかですね、紹介サイトを見ると、うん、
はい、
こうギリースーツ的な、こう、葉っぱが頭から生えてるみたいな。
ん？何的なって
言ってギリースーツ？なんて言うんですか、あれ。葉っぱがいっぱいの、
はい、
こう、かぶるやつ。こう、ジャングルに隠れる時のやつです。
ほー。
なんかわかります？何ですか？ミノみたいなやつです。
あ、
日本古来のミノみたいな形状してて、で、あれはこう、わらじゃないですか。なんかわらがわーってふさふさって生えてると思うんですけど、わらじゃなくて、葉っぱです、葉っぱ。
あ、へー。
あれ、頭からかぶると、
はい、
同化するじゃないですか、森に。
うん、確かに。
あ、
そんなかぶれるってことか。なるほど。
あ、そうそう、そうです、そうです。
わー、今、サイト見てますわ。
うんうん。
すごい。
面白そうじゃないですか？
無人島で2時間隠れ切ったら勝ちのかくれんぼを。
うんうん。どうですか、Sさん。まだ募集してますよ。
いやー。ん？これは会場が長崎県妻ヶ島、うんうん、というとこですね。
そうですね。いや
ー、11月の2日から4日。うん、残念だな、うんうん。確かに忙しかったな、これ。
絶対暇でしょ。
ごめん、忙しいわ。
ここ3連休なんですよ、ここ。ちゃんと祝日なんですよ、
結、う、局、ん。家族が一応ね、うん、あると、ほら。いろいろね、
まあ、そういうことにしておきましょう。はい。忙しいですね、
うん。すごいな、これ。2泊3日、4万5800円。安い。この内容でこれなら、
うん、
確かに。楽しそう。
あ、それ現地集合ですよ。現地というか、
お
博多までは自分で、博多集合です。はい。
そうそうそう。博多集合なんですね。
まあほら、だってお近くの人もいるし。
まあ、うんうん、確かにそっか。
これ、自分で行くのを見たんですけど、割とお休みというな設定な気がしますね、これ。もろもろ経費。無人島に行くまでの往復とか、なんだっけ、壱岐の島の方が大きな島なんですけど、はい、そっちは普通に人がいっぱい住んでて、
うん、
博多港からそこに行くまでの船とか、
はいはい、
結構お値段するので、往復とかだと。
ああ、そうなんですね。
うんうん。2泊3日の場合は、なんかちょっとお値段高めなのかもしれないですが、計算したら、 むしろちょっとお安いかなぐらいの感じです。あ、なるほど
ね。へえ、そっか。無事に帰ってきてくださいね。
無事に帰ってきます。楽しみ、めっちゃ楽しみです。お仕事落ち着いてるといいな。
無人島でお仕事すればいいんじゃないですか。
まあ、多分本当に電波届かないと思うんで、あの大丈夫だと思います、うん、こう何が来ても連絡は取れない。
あの、うん、ほらなんだっけ、テスラのやってるなんだっけ、
あ、スターリンクですか。
じゃあスターリンクを契約して持っていくっていうことですよね。
お仕事しないですよ。隠れてる最中に電話来たら困るじゃないですか。
まあまあ、はい。
うん、そうですね。Sさんはどうですか、最近は。お仕事忙しいですか。
最近はまあまあ忙しい、っちゃ忙しいかな。はい。なんかあんまり、
お疲れ様です。
なんていうか、うん、いえいえ。お遠出したりとか、うん、イベントごとはなかった気がするんですが、初めてこの間、名古屋のシネマスコーレに行ってきましたよ。
あれ、シネマスコーレってどんなとこでしたっけ、うん、
あのね、駅の裏側にある、まあ、いわゆる、なんでしょう、単館上映するとき、あの、小さめの映画館っていう感じですかね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そこで何見てきたんですか？
なんか、友達に誘われてですね、あの、デリリウムっていう、うんうん、変なホラー映画を見てきました。
ベリリウムですか？
デリリウムかな、
うん、あ、デリリウムか、
うん、
デリリウム映画、映画、うん、おー、ほうほう、え、なにこれ、
だいぶな内容でしょこれ。
ホラー、ひ、ほう祭り、
狂気たっぷりに描いたエロティックホラーです
よ。エロティックホラー、
うん、
なんですか、
でした、一応。
ほう、
まあ、作品自体が1972年の制作なんですよ。だから、
ほうほう、
だいぶ古い、まあ、イタリアの映画なんですけどね。
おお。
まあ、なんというか、低予算、ホラー、
低予算
映画、プラスエロみたいな、そんな感じでしたね。
あれ、これ、この、デリリウムの、公式サイトみたいなところにアクセスすると、はい、うん、ホラー、秘宝祭りってなるのは。
あ、そうそう、これ、多分、あ、そうか、キングレコードがやってるのか？なんかね、
ほうほう、
ホラー秘宝祭りっていう中の一作品として、デリリウムが、まあ、チョイスされているっていうような感じかな。他のなんか似たようなというのか、いろんな、
うんうん、
だいぶ、あんま普通の人は見ないだろうなっていう感じの、
うんうん、
こう変わった感じの、うん、作品がいろいろとある中の一つって感じですね。見てきたと。
これ、そうですね。これなんか他の、はい、他のラインナップがすごいというか、このホラー秘宝祭りの映画3つのうちの他のがすごい。
うん、おお、え、それ知らなかった。なんだなんだ。
なんか悪魔の滴りとかなんですけど、日本初公開みたいで。
はいはいはい。
書かれてる文句がすごくて、
うん、
悪趣味描写のオンパレード、変態しか出てこない、これぞ変態ホラーの決定版びっくりマークって書いてありますよ。
これじゃなくてよかったかもしれんな。
すごいな。確かになんか B 級ホラーって感じがしますね。
そうですね、そうなんだと思います、ね、きっと。
うん。すごいな、ホラー祭り。これはなんか S さんでもホラー好きですよね。
まあまあ好きですけど、これわざわざ自分ではチョイスしないですね、うん、きっとね。しかもですよ、わざわざこれ、うん、普通に1600円ぐらいかな、普通の映画館なので、まあそれ普通の映画のお値段するんですけど、を出してこれを見に行こうとは多分、うんうん、思わないが、まあちょっと友達でそういうのが好きな人がいたので誘われ、
うんうんうん、
まあ、
うん、
その映画館にも行ったことなかったんで、あ、じゃあ行くわって言って行ってみたってい
う
流れでした。
うんうんうん、ちょっとこれはぶっ飛んでて面白いですね。ちょっと他のが見てみたいかも。
うん。
うん、見てみたいけど、ちょっとこれ友達と行くのはかなり勇気がいる。
確かに。で。 映画終わった後に友達が横で、うん、ごめんってこうつぶやいてました、ね、いやまあでもすごい良い経験になりましたので、はい、楽しく、はい、素敵な時間が過ごせましたっていうことにしておきます。
めっちゃおもろい。
この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
S さん、ちょっと聞いてくださいよ。
はいはい。
なんかあんまり人前に普段出ないんで。
うん。
ちょっとこの前やらかしちゃったことがありまして、会社で、
はい、ほうほう、
なんか新卒の面接の人がこうリアルで来るからってことで、はい、あ、私出社してるので、
ああそうかそうか、リアルで、なるほど、
あ、そうですそうです、あの面接の場所、まあ、会議室に来たら案内してねって言われたんですよ、たまたま私がいたから。なんですけど、こうなんかどうしていいか分からなくて、こう何の準備もなしにその人が来たわけですよ、
うんうん、
でその人も新卒の人だから、はいはい、こうちょっと緊張した面持ちで来るわけですけど、うんうん、私も緊張して、うん、あ、どうもどうもみたいな感じであ、こうこちらへみたいな、あ、奥に奥に座ってくださいみたいな、そういう感じになりました。そう、なんか無駄にお辞儀をしたりしてる。はい、なんかドキドキしました。ああ、どうしようかな、みたいな。はい、慌てちゃいました。
なるほどね。この人、新卒の人なんだろうなってきっと思われたことでしょうね。
ずいぶんね、ずいぶんな新卒ですけど、そんなことがありましたよ。うん、うんうん。
はい。まあじゃあ、リアルな人とのコミュニケーションも頑張ってくださいっていうことでいいですか？
まあそうですね。まあ、今度からは隠れようと思います。誰か来たら。
なるほど。その点もありますな。はい。
うんうん、
ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。